まあ、本当に現状はこうだという認識も非常に必要でございますし、まあ、そういう意味でですね、とにかく正直に話してくださいというようなことも先生に僕はお願いさせていただきました。ここでですね、有馬先生に登壇していただきます。実はですね、先生は静岡に行っておりまして、で光でとにかく遅れて、でも本当に先生もお疲れのところ、帰るんだけどもっていうか、先生来てよっていうことで、私今お願いさせていただきまして、先生どうもありがとうございました。ちょっと先生お話よろしくお願い申し上げます。まあ、私はとにかく有馬先生がですね、お前やれよって言ったのがですね、私のこの原点なんです。それで本も2冊書きました。そういう意味でですね、ぜひよろしくお願い申し上げます。
いや、皆さんこんにちは、有馬有馬です。私は日本の科学技術が大変衰退したことを恐れています。このところやっとマスコミも火がつき始めて、日本の論文数減ってきたっていうことをやっと言うようになった。10年前から分かってるわけですよ。今頃火がつくって何事か。まず第一に、私は大学貧乏物語っていうのをやって、なんとか日本の科学技術を伸ばせ、日本の大学のレベルを上げろということを平成元年頃から盛んに言って、やっと皆様のおかげで、1995年に科学技術基本法っていうのを作ってください。あれが素晴らしい法律であって、その科学技術基本法が作られる前には、日本中の国公私立すべての研究者が使える、いわゆる課税費、科学研究費補助金、この課税費が530億円ぐらい。ところが東芝とか日立がそれを一社で2000億とか4000億使っているときに、やっと国中が使えるのが5300億ぐらい。これではダメだって言ってたことに対して、1965年に与党野党全員が一致して科学技術基本法を作ってください。でその翌年1996年から5年ごとの科学技術基本計画が出発して、最初のお金は17兆円というふうにして、急激に課税費も伸びていったし、現在課税費は2000数百億までいってるわけです。5倍になってる。こういう勢いをつけてくださったのが、まさに科学技術基本法で、その結果2005、6年にはどうだったか。世界一で第一の論文の科学技術の論文の第一の生産国はアメリカ、未だにアメリカです。日本が5位ぐらいからジャーッと上がっていって、その前1998年頃からずっと伸びていって、2005年頃は世界第2位まで行ったんですよ。私は万歳、やっと日本が科学技術大国になった、大変喜んだ。それが今どういう状況かご存知ですか。アメリカ、中国、そしてヨーロッパが巻き返してきて、ドイツ、イギリス、やっと日本5位ですよ。それも危うくなった。今フランスがもう語彙を取ろうとしている。これが一つのいい例でありますけれども、なぜそうなったかってことは私も責任がある。大学を、特に国立大学を独法法人化したことである。と同時に、私今勤めているのは県立大学で、そこから今日今戻ってきたところですが、県立大学も同じようなことが起こっている。法人化したことによって非常に素晴らしかったことは、それまで私東大の総長やっても他の長次さん全然言うこと聞かない、全ては長次会で決めるっていうことで、総長の言うことはろくすぽ聞かなかったんだけど、今は総長が非常にしっかりと、あるいは学長がしっかりと方向を決めるようになって、どこの大学も非常に執行部がガバナンスがすごくなる。これは素晴らしい。 これは法人化の良かったこと、悪かったこともある。大学、国立大学を法人化する法律を作ったときに付帯条件をつけたんですよ。その付帯条件の中にきっと研究費、教育費を減らすなって書いたんです。にもかかわらずどういうことしたか、国立のみならずそれが県立大学にまで及んでる。毎年 1% ずつ運営費交付金を減らすことになったんですよ。それが十何年続いたわけです。やっと一昨年ぐらいかちょっと止まりましたけども、十何年ずっと 1% ずつ減るわけで、10年たちは1割減ったわけですよ。このことが大問題だった。皆さんが法人化を失敗したと言ってピヨピヨしてもしょうがないんだけども、そのことによって何が起こったかというと、そもそも18歳人口、皆さんご存知だと思うけども、これが日本で一番根本的な問題なの。18歳人口が平成元年には200万いた。今いくらいるかご存知ですか？120万です。で来年には119万になる。若者の数が6割になってるわけですよ。その若者の数が6割であるにもかかわらず、幸いにも高等教育への進学率が増えていったので、全体の大学生の数はむしろ増えかかってるくらいだけれども、今言ったように国立大学、県立大学をはじめとして、そして私学女性も今私学もやってますが全然増えない。そして国立、それから 県立の運営費交付金、やっぱ公費と昔が言ってた、それが1割以上減ってるわけですね。その結果何が起こったか、若者が大学に行かなくなっちゃった。工学部系、理学部系、特に博士課程に行かなくなった。なぜか、例えば東大にしても京都大学にしても助手というのが昔いた。今はこれを助教と言いますが、助教の数が減ってるんです。すなわち運営費交付金で人件費を払いますから、その人件費によって教授、助教、准教授、助教たちの講師、助教たちの給料を払うわけだけども、私のように年寄りがみんな上にいるから若い者に金が回らなくなって、どういうことが起こったかっていうと、今までのようにきちっと終身雇用的に定年まで安全な職を与えられずに、3年契約とか5年契約とか、大抵3年契約、契約雇用が非常に行われるようで、東大にしても契約雇用が圧倒的に多くなった。医学研究でも圧倒的に多くなった。契約雇用で1回ぐらい契約雇用をやることは非常に進めたい。そこで武者修行をしてきて、他の大学に行って、他の研究所に行って、あるいは外国に行って武者修行をして帰ってきて、もう一度終身雇用の助長になって研究を続ける、教育を続ける、これが一番理想的で、悪くても2回、それが今3回4回とやるから、40になったって依然として契約雇用、こういう人が増えてきた。その結果若者はどうしてるかというと、もう研究なんか嫌だよ、もう就職しちゃった方がいいよ、大学に行くのやめようよ、というわけで若者の科学技術へ向かう大学院の学生、特に博士課程がの学生が減ってきた。こういうことがありまして、先ほど言った論文の数が、若者が終身雇用になれないための影響が一つ、若者の数が絶対値が減ったことが一つ、こういうことがあって、一般論文を書く人々の、あるいは創造的な研究をやる人々の数が減ってきている。このことを皆さんご認識いただきたい。 そこで私はこの前も日経新聞から書きました。いろんなところで言ってこの10年言い続けていることは、第二次科学技術保守教育情報を作ってくださいと申し上げている。教育を入れなきゃダメなの。科学技術情報だけだと研究費はおかげに増える。この研究費もこの10年って言わないけど5、6年のりがヨーロッパやアメリカに比べて減ってきた。そういうしか中国なんかに圧倒的に負けてるわけですよ。こういうことのために今申し上げたような技術の論文の数が減るという現象が起こっている。そしていい研究がやってきた。今日は本来病院の話をすべきですが、中国が猛然たる勢いで病院をやってる。もうすでに先ほど話があったと思う。5、6年前に私が胡錦涛の江沢民の息子が科学技術中国の科学院の副院長を出して非常に確かったので、彼にトリウムロなんか考え直すべきだねって言ったら、彼は黙って聞いてたけども、それを翌年ぐらい言ったら700人集めた、上海に研究を始めると言い出して、今非常な勢いで伸びてる。しかもう一つは、私がかねがね日本が言い出した、この病院のも日本が言い出した。でもう一つ、加速器を使って使用済み核燃料をぶっ潰す用なんですよ。それを ADS、 A はアクセレーター、加速器、 D はドライブする、加速器によって作られたシステム。それがその加速器を使って中性子をざっと出して、たくさんの3万年、1万年というふうな長い寿命を持っている原子炉で燃やした後の使用済み核燃料を中性子でぶっ壊す、核分裂を起こさず、強制的に起こさせる。こういう方法を日本でオメガ計画といって30年前に言ったのに、日本では全く進まなかった。ところが中国ではこれを来週を中心にして猛然たる勢いでやってる。ヨーロッパもやってる。そして日本では原子力をやろうとしてはほとんどいなかった。陽油炎炉をやることは非常に私も進めたいと思うんです。若い人を共に育てなきゃ。若い人を育てるためには科学技術保持教育立国をして、教育の法を新しく基本法を作って、教育費を上げる、高等教育費を上げる。高等教育費は皆さんご存知かどうか、 GDP で測ると 0.6%、 先進国の中で最低ですよ。アメリカは 1%。 このところ韓国が猛然たる勢いで、5年前には日本と同じくらい 0.6%、 ちょっと日本より良かった。その頃からでも日本が 0.5、 韓国が 0.6% だった高等教育費はどうなったと思いますか。今年あたりは 0.9% で韓国が猛然たる勢いで高等教育を良くしようとしている。日本はそれにも落語しているわけですよ。高等教育費が GDP あたり 0.5% という国は先進諸国の中では日本が最低。その上に皆さん、先ほど申し上げたように国立大学、公立大学の運営費交付金を毎年 1% を減らすなんていうことを10年続けたらどうなると思いますか。日本の高等教育は滅びますよ。日本の科学技術は滅びますよ。そして病院のであるとか ADS システムによってどんどん使用済み核燃料を燃やすだけじゃなくて、それで発電をするという新しいシステムを作るなんて力は全くなくなってきてる。若者に聞いてごらんなさい。原子力に興味ないの、陽油炎炉って知ってるの。日本人は優れてるんですよ。小学校、中学校、高等学校の理科の学力は世界で第5位の中に必ず入る。 それに比べるとヨーロッパやアメリカは小学校、中学校、高等学校の学力は日本よりはるかに下。ところが大人になると1番、2番、3番だった日本の子どもたちが皆さんぐらいの年寄りになると13番なんです。そして下の方にいたアメリカやデンマークやなんかゾーッと上がってきて1番から13番まで12番まで全部ヨーロッパですよ。なんとか日本の大人皆さん方の理科教育をもう一回やり直して科学技術に対しての興味を持っていただきたい。子どもたちはできる素晴らしい能力を持ってるんですよ。決して学力低下してない。ですから若者の力をさらに伸ばせ、特に大学生の学力を伸ばさなきゃいけない。ですから私は療養援護をやる人たちをもっと増やすこと、もうこれで終わります。療養援護を増やすことをもうどんどんやることと、それから ADS のような新しい原子力をこれから伸ばしていくためには若者を伸ばさなきゃ、そのためには大学生高等教育を受けている人たちを伸ばさなきゃいけない。そのためには高等教育費を抜本的に良くして、そして今の若者の力を2倍に伸ばす、せめて 1.5 倍に伸ばす。そうすれば6割になった人口の弱さを克服することができる ということをお話しして私の終わりに変えましょう。10分以上やります。先生どうもありがとうございました。まさに
私冒頭にお話ししましたように、使用済み核燃料は溶融炎と ADS をこの組み合わせすればできるんだということをですね、先生から聞きまして、これが今から5年前なんです。それで私は本書きました。ところが全然動いてない、先生言われるように。でまあそういうことで実は、6月の8日また先生のところに行きましてですね、早くとにかくということでいつも悪性で、前であれば本当に悪性されてるんです。
それは有馬先生の方から、長い、ご挨拶をいただきましたけれども、まとめというところもありますので、まずは原田、代表幹事にご挨拶をいただきたいと思います。
有馬先生から本当に配布をえぐる本当に、お話をです、ね、伺いまして、まあ、私ども国民としてまた政治家としてですね、しっかり先生の言葉をですね、これから伝えていかなきゃなと思っております。まあ、ですけど先生の結論は、これから若い人を育てないかということでありますが、今日はこの決議案をですね、日本のところにありますけど、この今日の若者の代表に呼んでいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
はい、それでは今お話がございました通り、決議案、今日は、事務局次長を、務めていただいております、中野康介様から、ご挨拶、決議案の朗読をお願いをし、その後、元先生の方に手渡しをしていただきたいというふうに思いますので、前の方へお越しいただきたいと思います。またカメラの方はあらかじめご用意のほどお願いを。
中野さんもですね、藤原先生のですね、門下生です。
では、決議を行わさせていただきます。決議案1、溶融炎炉については、単間隔を合わせて一層の科学的検討を進め、広く国民の理解を促すように努力する。2、溶融炎炉の実現には政府が正面から関与しなければならず、そのためにも自由民主党をはじめとする与野党を挙げての理解と支援を不可欠と考える。以上、会議結束する平成29年6月21日第1回 MSR 総合勉強会、事務局長を務めさせていただきます東芝の中野康介と申します。よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。改めて決議にご賛同いただける方は拍手をお願いをいたしたいと思います。ありがとうございます。それではその決議文をお渡しをいたして ていただきたいと思いますけれども、少し写真の時間を取りますので、もし、可能であれば、木下先生、寺井先生、また有馬先生にも前の方に、お越しをいただいて、一緒に、渡す、また受け取っていただきたいというふうに思いますので、お願いをいたしたいと思います。それでは代表幹事の方から決議を受け取ったということで、一言お願いをいたしたいと思います。
はい、もう逃げられなくなっちゃいます。これ、私も冒頭ご挨拶申し上げましたが、1983年に自民の県会議員からスタートして、それも国会出させていただきましたが、当時ね、私は原発を推進する立場で、でも万が一があるから、できるだけ構造上の問題があるんで、近道にした方がいいんじゃないかという研究会を立ち上げて、ずいぶん当時の関連の社長と一緒にやりました。で、当時から地下原発があったのは、フランスの小数発電所とさっきの発電研究炉であります。で、私はその時発電研究炉も行きました。小数発電所も行きました。で、当時国会議員として来て今まで生き残っているのは、今の農水大臣がやっている山本雄二と私と、私死んじゃいましたけど、その流れで結局今の感じにいると、安全は構造上は安全なんですが、最近求められるのは、北朝鮮のミサイル飛んできたらどうするのって言われるんです。答えが出ない、現実的にね。反対どんどんどんどんやってると。あれ、構造上の問題ではないですよね。そうすると、これははっきりしたことは言えません。なかなか言いづらいですが、もう攻撃されることを前提に原子力発電所を持ってるのは米軍であれ、軍事基地ですよね。だから地下原発はみんな大体軍事基地ですよ。民間はみんな地上ですけども。だからこれは今後こういう領有変動をやるにしても規制委員会の基準は地上にあるものは壊れるから避難計画を立ててやれるんです。避難計画をやってたらね、これは大変です。自分の家を考えてください、ね、町内会の火災とか、ね、地震なら逃げるけども、なんで原発のために私は逃げなあかんねんって話になりますよ、実際問題。だから特に若い人は、だから正直それをやると、それを主張する人は選挙に落ちますもん、誰が出てる、だからね、そうするといつも訳のわからん人たちが政権を持っておかしくなるということでありますから、だからそういう意味ではお願いしたいのは、地下だとね、米軍の報告によるとテロも攻撃しようとは思わないという対象物、これは皆さんは立場がありますから、私の方に引き受けますが、地元が地下地へはそれで行っちゃいますから、それはいいですが、要は長いこと言いませんけれども、結果を出さなきゃ意味ないし、でもこれからはもう日本国内でクローズというよりも、ちゃんとビル・ゲイツにもちゃんと仲良くすればいいし、中国とも仲良くすればいいし、地球環境で出ないと、これから主流になるのはむしろ水素がどんどん溶けてきますから、だからね、やっぱどんどんどんどん、これは原子力の若い人たちが魅力的になるためには、まず政府の方針立てなきゃいけませんし、そしてまずこれが効果不効果、これだけ政府としてやらざるを得なくなってくるのは使用済み燃料ですね。 使用済み燃料だけはもう軽水炉をもう動かすしたらどうしようもないです。でまた何万点埋めろっていう手上げるところはないです。そこの選挙区誰かの選挙区になりますから必ず落ちますから普通の人だから、そう考えるとやはりそこらも含めて燃やすんだと。とりあえずこの揚油遠路が実用化されるまで暫定的に目指してくれと。で方針は可逆性ですから、そうなったらまた引っ張り出してそこでまた燃やすというようなちょっと全体の要求の中で進めていかなあかんし、そしてまた若い人は若い人ですけどもね、有馬先生ね、長いことやってきてもう済んだからあんたの任せだって、俺は無責任ですよ正直。これはもうできるまでもう死んじゃダメですもう世界一の長寿で長生きね、じゃあ責任取ってくださいね、やっぱ責任取ってもらって、責任取るまでね、あの世行ってもらうと困りますからね、もうそれはもうお約束してください、はい、だからまあそういう意味ではしっかりと今日のこの決議を本当に原田先生、非常に私が言いたいことを言ってやってきてるんですが、それをうまくカバーしてうまくまとめていくのが原田義明先生でありますから、原田先生の中心に我々しっかり今後文科省もう文字あかんねん、うん、だから経産省、だからやっぱ何とかせないか、何とかせなあかんねんから、これはしかし方針を出していくということはお互いオープンな場でやっておくことじゃありませんか。こういうふうにやるんだって言えば企業もまた先行投資していくし、また予算も集まってくるしね。だから大学の先生もいいけども、やっぱりグローバルな企業の中でどんどん予算を増やしていこうじゃありませんか、ね、もうこれからの財源というのはみんな長生きするんですからね、みんな100歳まで生きて定年なくなるんですから、そっちの口の方に持ってかれちゃうんですからね、正直。だからもうやはりそういう意味ではしっかりと皆さんと一緒に一人一人が一つツイートしながら廃棄物を合法的にやると。なんか私は1分で終わろうと思ったんですが、有馬先生に刺激されて並ぶしゃべりしているけども、ワイン一つ楽しくやろうじゃありませんか、おおらかにやろうじゃありませんか、もう自民党も変わりました、よろしくお願いします。
ありがとうございました。